モレスポ IR セミナー。この番組は証券コード5018東証スタンダード上場、モレスコの IR 活動の一環としてお送りします。お話はモレスコ代表取締役社長 CEO の諸角元久さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月27日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
モレスコ IR セミナーです。お話は証券コード5018東証スタンダード市場上場、モレスコ代表取締役社長 CEO 諸角元久さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお届けします。それではお願いいたします。
お願いいたします。
本日は会社概要第10次中期経営計画、そして株主還元の順にご説明申し上げます。それではまず会社概要についてですが、モレスコは1958年に松村石油研究所という名称で兵庫県西宮市に設立された、創業から66年を数える会社です。現在は兵庫県の神戸市ポートアイランドに本社研究センターを置き、特殊潤滑油、合成潤滑油、ホットメルト接着剤、それから流動パラフィンなどの化学品やエネルギーデバイス関連商品の開発製造販売を行っております。当社は B2B の製品供給がメインでありますので、皆様にはあまり聞き慣れない分野かと思いますけれども、後ほど商品説明などさせていただきます。次に会社の遠隔ですが、先ほど触れました通り1958年に特殊潤滑油の製造販売会社として松村石油研究所を創立したのが始まりとなります。当時の日本では潤滑油は海外からの輸入品に頼っておりました。当社の設立により潤滑油の国産化につながる足がかりを作ることとなりました。国内には千葉県市原市と兵庫県の赤穂市に工場を保有し、2003年にはジャスダックに株式公開をしました。その後2009年に松村石油研究所からモレスコに社名を変更し、2011年には東証一部に上場し現在に至っております。国内では当社のほかに3社子会社がございます。分析事業会社である株式会社モレスコテクノ、排水処理装置や排水処理剤など環境関連事業を中心とする株式会社マツケン、自動車用ケミカル商品や冷熱媒体を製造販売しているエチレンケミカルの3社になります。海外におきましては、中国では3つの子会社を展開し、カイネー、天津に2工場を保有しています。東南南アジアではタイに1工場、インドネシアに2工場、インドに1工場を展開しています。北米ではアメリカに1工場、メキシコには営業拠点を設置し、主に特殊潤滑油の営業展開を図っております。またタイ、中国、アメリカに R&D 部門を設置しまして、各エリアのユーザーからのご要望にお答えできるよう開発体制を強化しております。当グループは1995年のタイ進出に始まり、その後グローバル展開を推進してまいりました。現在は国内4社12拠点、海外9社14拠点で821名の従業員により事業活動を行っております。こちらはモレスコの経営ビジョンです。地球に優しいオンリーワンを世界に届けるモレスコグループ、未来のためにもっと輝く、もっと輝く、このような企業を目指しています。当社グループはこれまで境界領域のスペシャリストとして、時代ごとに世の中が求める製品やサービスを作り出してきました。 物と物、技術と技術、さまざまな境界をつないでいく挑戦や探求により、世界トップクラスの技術力を培ってきました。こうした技術力を地球環境の保護、あるいは改善に役立てるとともに、事業価値の向上にもつなげていく取り組みを実践していくことで、私たちは持続可能な社会の実現と企業価値の向上の両立を実現してまいります。当社の強みは、物と物が触れ合う境界領域で潤滑、接着、表面保護などの機能を果たす製品を生み出す開発力にあります。物と物が触れ合う領域で潤滑、接着、表面保護などの機能を果たす製品を作り出すモレスコは、まさに境界領域を舞台に活躍するスペシャリスト集団です。あらゆる産業で無数に存在する境界領域をフィールドに、創業以来培ってきたブレンド、合成、生成技術を駆使してユーザーのための研究開発に取り組み、境界領域のスペシャリストとして今日に至るまで市場を牽引するオンリーワン商品や高付加価値商品を多数生み出しております。ここからは境界領域の事業活動についてご説明いたします。モレスコには特殊潤滑油、ホットメルト接着剤、素材、エネルギーデバイスの4つの事業部門がございます。本日は主力3事業部門で取り扱っている代表的な製品をご紹介いたします。最初にご紹介するのは特殊潤滑油部門です。特殊潤滑油部門は大きく2つの事業から構成されています。主にブレンド生成技術を用いた機能剤事業と合成技術を駆使した合成油事業です。まず機能剤事業の代表的な2製品を紹介いたします。自動車を中心とした金属部品を製造する方法の一つにダイカストというものがあります。ダイカストとは金型に溶融金属を注入し冷やして固める鋳造法のことを示します。しかしこの製造法は金型内面に離型剤が塗布されていなければ金型と自動車部品がくっついてしまいます。部品を取り出すことができなくなりますので、金型と部品が接着することを防ぐ目的でダイカスト離型剤が必要となります。モレスコのダイカスト離型剤の国内シェアは 55% で業界トップシェアとなっております。海外におきましても特に中国、東南アジアで高い市場シェアを獲得しております。次に下の高真空ポンプ油です。半導体やシリコンウェア、包装など幅広い分野で使用される真空状態を作るためのポンプに使用される潤滑油です。創業時一番最初に開発された潤滑油で、現在におきましても国内トップシェアを維持している製品です。この他にも鉄鋼業界で使用される燃えにくい油、難燃性作動液や金属加工油などをグローバルで展開しております。右の方ですね、合成潤滑油事業では弊社が得意とする化学合成の技術を使ったオンリーワン商品を開発し、世界市場で営業展開を図っております。本日は主力製品である高温用潤滑油とハードディスク表面潤滑剤のご紹介をさせていただきます。高温用潤滑油は過酷な高温環境下でも高い潤滑性能を発揮する合成油です。自動車の電装周辺のグリス球として現在多くのグリスメーカーでご使用いただいております。また昨今では耐熱性だけではなくですね、安全性の面でも評価いただきまして、オーブンチェーンの潤滑油としても採用が進んでいます。それから右下、ハードディスク表面潤滑剤についてご説明いたします。ハードディスクドライブの中には記憶媒体として複数枚のハードディスクが内蔵されています。モレスコのハードディスク表面潤滑剤はハードディスクの装置の磁気ディスクと磁気ヘッドの隙間を潤滑する特殊な潤滑剤です。ディスクに記憶された情報をナノレベルの薄膜で保護し、ハードディスクの信頼性向上に貢献しております。 こちらの商品もオンリーワン商品となります。このようにですね、潤滑油部門では現在数多くのオンリーワン製品、高シェア製品を販売しておりますが、新たな製品開発にも積極的に取り組んでおります。当社は新エネルギー車の普及により今後拡大が期待されるギガキャスト用ダイカスト離型剤や軽量化を目指した非鉄系金属向けの油材開発に注力しております。このグラフは当社拠点所在地における自動車の生産台数の推移を示しています。ご覧のとおり2021年度以降自動車生産は順調に伸びております。特に中国における新エネルギー車の伸びは顕著であります。足元ではですね、地域によって EV 車の販売に陰りが見えているんですけれども、自動車における環境対応、それから軽量化、そして生産効率向上への取り組みというのは今後も変わることがないと考えております。こういうそのダイカスト分野ではヨーロッパとか中国が先行して、ギアキャストと呼ばれる一体化した大型部品用理系材が、進んでいるんですね。で、日本ではですね、実際、来年以降こう導入されるという新聞発表、メディア発表を見ることもあると思いますけれども、日本が少し遅れてるんですけども、日本でも今後、ギアキャストの展開というのは広がってくるんではないかなというふうに思っております。このように今後もですね、日本と海外の R&D が連携し、新エネルギー車向けの新商品開発を積極的に推進していき、グローバルの R&D 体制の強化もこれからまた一層進めていくことによって、環境関連の市場を取り組んでいくという方針で進んでいます。次はホットメルト接着剤部門の紹介でございます。ホットメルト接着剤は皆さんですね、ろうそくをちょっとイメージしてほしいんですけれども、加熱すると溶けて液体になって、冷えると固まる固体になるという特徴がろうそくにはあるのはご存知の通りですね。このようなですね、ろうそくの特徴に接着機能や粘着機能を持たせたのがホットメルト接着剤になります。当社は、子ども用大人用の紙おむつ、それから女性用の生理ナプキンなどの衛生材料やラベル、テープなどの粘着剤分野に展開を図っています。特にグローバルでの市場規模が大きい衛生剤分野では、日系のお客様のグローバル展開への供給体制を強化するために、日本をはじめインドネシア、中国、インドで衛生剤用ホットメルトの生産を行っています。衛生剤分野以外でもさまざまな産業分野でホットメルト接着剤が使われています。ここ数年で当社が販売を伸ばしているのはフィルター用途や宅配便用途のラベル向けでございます。ホットメルト接着剤は衛生分野をはじめ生活必需品で使われているケースが非常に多くてですね、景気動向に影響を受けにくい製品であることも特徴の一つとなります。またオンリーワン製品の一つとして、こちらに真ん中にこう下にありますけれども、自動車内装用途として使用される反応型ホットメルトがございます。従来自動車の内装用接着剤は主に有機溶剤系接着剤が使われてきました。新車を買われると車内に入ると匂いがしますよね。で、あの中に有機溶剤、あまり良くないんですけど、有機溶剤の匂いっていうのが特徴的な新車の匂いということになるんですけれども、当社の反応型ホットメルトはですね、こういう溶剤系の特徴である耐熱性を保持しながら環境や人に優しいという特徴を持っています。モレスコはですね、このようなさまざまな用途でホットメルト接着剤のグローバル展開を今推進しております。次に素材部門についてご説明いたします。素材部門は流動パラフィンと石油スルフォネートを製造販売しております。流動パラフィンというのはですね、鉱物油を生成して得られる無色透明、無味無臭で安全性が高く人に優しいとされるオイルです。身近で分かりやすい例としましてはですね、赤ちゃんの肌荒れ予防などに使われるベビーオイル、こういうものの原料に 使用されています。硫黄パラフィンは非常に使用用途が広い製品でもあります。化粧品や入浴剤、医療品の原料として、また近年ではですね、リチウムイオン電池のバッテリー膜の製造工程でも使用されています。硫黄パラフィンはモレスコが日本で最初に国産化に成功した潤滑油です。現在国内シェアは 40% でトップシェアとなっております。一方、石油スルフォネートは硫黄パラフィンの製造時に取れる連産品でございまして、主に金属加工油の乳化剤として使用されています。まあ、こちらもさまざまな用途に展開が図られており、国内シェアは 55% ということで、硫黄パラフィン同様国内トップシェアとなっております。こちらのグラフはモレスコの用途別売上高比率を示しています。現在特殊潤滑油を中心に自動車関連分野で 45%、 衛生材料分野で 15%、 まあその他の接着分野で 6%、 そして真空機器鉄鋼で 4%、 それからポリスチレン、これは硫黄パラフィンですね、これが 3% というような売上高比率となっております。ここからはですね、第10次中期経営計画についてご説明いたします。今年度スタートした第10次中期経営計画では、持続可能な社会の実現と事業の付加価値の向上の両立をテーマとして、その実現に向けた基本方針を5つ定めております。1つ目のサステナビリティ経営の推進では、環境課題や社会課題の解決に貢献するモレスコグリーン SX 製品の販売比率の拡大や GHG 温室効果ガスの削減への取り組みを加速してまいります。製品ポートフォリオの高度化では、高付加価値製品の売上拡大や循環型社会の実現に貢献する取り組み、リサイクルへの取り組みですね、こちらの方を強化してまいります。次世代事業の創出では、モルガ DC プロジェクト、後ほど少し説明させていただきますけれども、このプロジェクトを推進していきます。業務プロセスの革新では、千葉阿光工場の生産プロセスの革新や研究開発における DX の強化を図ります。資本収益性の向上では、 PBR 改善に向け株主還元や人的資本経営の推進、 IR 活動の強化を図ってまいります。本日はこれら5つの方針を推進する上での代表的な取り組みについて、いくつかご紹介させていただきます。一つ目は脱炭素に向けた取り組みの進捗報告です。モレスコは2030年までに自社消費エネルギーによる GHG 排出量を2013年対比で 46% 削減すること、これを公表しております。国内の2023年におけるスコープ1スコープ2の総出排出量は暫定ではありますが、今 36% の削減まで進むと想定しています。今中計におきましても、2030年の 43% 削減に向け順調に取り組みが進められております。次にご紹介する取り組みは、モレスコグリーン SX 製品についてです。当社はですね、製品の原料調達から廃棄までのライフサイクル全体を評価して、当社の7つのマテリアリティ、目指すべき取り組み、目指す取り組みへの貢献要素が特に大きい製品をモレスコグリーン SX として認定しています。この認定制度はですね、外部の有識者も交えて決定しております。環境課題や社会課題の解決に貢献する商品がその代表例となります。モレスコグリーン SX の製品の開発や拡販を通じてですね、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを実践するとともに、お客様のサスティナビリティにも貢献していく活動となります。すでにホームページに掲載しておりますが、当社はモレスコグリーン SX 製品の売上高を2030年までに 50% とすることを目指しています。付加価値の高いこれらの製品の売上を拡大することにより、製品ポートフォリオの高度化や環境負荷低減への貢献を進めてまいります。今中期経営計画では、最終年度に売上比率を 40% まで拡大していく目標を設定しております。 本日は時間の関係で、詳しく、他の商品等をご紹介できないんですけれども、ぜひ当社のホームページでですね、他の商品についても、ご覧いただければ幸いでございます。このような、サスティナビリティ経営の推進によってですね、今中期経営計画では、最終年度である2027年2月期に、売上高380億、2024年2月期対比で 19.5% 増、営業利益は27億 241% 増、経常利益30億 66.6% 増を目指してまいります。部門別売上高では特殊潤滑油部門におきましては、最終年度である2027年2月期に売上高216億、2024年2月期対比で 22.8% 増を目指します。ホットメット接着剤部門では売上高96億、 13.9% 増、素材部門では売上高43億、 10% 増、子会社を含むその他部門では売上高25億、 27.4% 増を目指してまいります。 PBR 改善に向けての取り組みでございますが、成長戦略と資本財務戦略の両輪により資本収益性の向上を実現してまいります。成長戦略につきましては、先ほどご説明いたしましたサスティナビリティ経営を柱とした各事業部門と主要エリアにおける重点施策の推進、それからこの後説明させていただきますが、モルガ DC プロジェクトによる次世代事業の創出に注力してまいります。資本財務戦略ではロイク指標の活用等、各事業部門の収益性改善につながる施策の推進、それから株主還元を経営上の重要課題と位置づけ、連結配当成功 30% 以上を目指した配当政策の実施、人的資本経営の推進、そして IR 活動の充実と投資家との積極的な対話を実施してまいります。ここで次世代事業の創出について、取り組みについてご説明いたします。前中期経営計画の期中からスタートした横断型研究開発体制の中で、今後中長期で取り組む5つの開発テーマを選定しました。現在モルガ DC プロジェクトとしてこれらテーマを推進しております。本日はその中でライフサイエンス分野とペロブスカイト太陽電池用風資材についてテーマの進捗をご説明いたします。まずライフサイエンス分野についてですけれども、一つ目はモレスコのオリジナル技術であるナノエマルジョンです。こちらの左側ですね。ナノエマルジョンというのはですね、水に溶けにくい機能性素材を6から12ナノメートルの大きさで水に溶かすことが可能という技術です。この微細化技術により、機能性成分の体への吸収力を大きく向上させることができます。化粧品の経皮吸収性試験でも従来品に比べ大幅な吸収性能の改善が認められています。現在今年度末から来年度初めにかけての大手化粧品メーカーへの納入に向け、量産体制の整備を進めております。次はペロブスカイト太陽電池向けの風資材開発に関するご紹介です。当社はペロブスカイト太陽電池の発明者である東院横浜大学の宮坂教授が立ち上げたコンソーシアムに参加しています。このコンソーシアムは宮坂教授が代表を務めるペクセルテクノロジーズ、それからフィルム加工メーカーのレイコー、そして半導体商社のマクニカ、それと三菱ケミカル、それと当社の5社で設立されております。今後3年以内でのペロブスカイト太陽電池の実用化を目指しております。で、当社はですね、この中でホットメルト接着剤や有機 EL 用風資材開発で培ったノウハウを生かしまして、ペロブスカイト太陽電池向けの風資材開発を担当しております。で、ペロブスカイトというのは非常に微量の湿気でも、発電しなくなってしまうという特徴がありますので、そういう中の水分ですね、こういうものを風刺する役割、非常に重要な役割を我々は担って、今風資材開発を、進めているというところでございます。第一弾の製品はもうすでに テストをしている最中でございますので、まあ、今後より耐久性が高まるような風刺材開発を今後も進めていくということになります。
これ今のお話です、まあ、これ東横浜大の宮坂さんというのは、はい、毎回ノーベル賞の候補に回られて、はいはい、まあ、ペロブスカイトの開発を、ね、もう先陣されている方ですけど、今お話がだいぶ今いろんな会社がペロブスカイト曲がって腫れたりする太陽電池ですけれども、今お話ありましたけど、着実にこう進んでいるようなイメージでしょうか。
そうですね、我々のこのコンソーシアムというのは各部材メーカーが責任を持ってその製品を開発するということで今取り組んでおりますので、まあ、我々はその中で風刺材開発に特化してこのコンソーシアムに参加させていただいているというような状況です。
楽しみな感じですね、はい、
そうですね、まあ、我々も非常にこう力を入れて、まあ、当社はですね OPV という別の太陽光発電の商品をやってるんですね、すでに。
あ、そうなんですか。
でそこで培ったその風刺材の技術等々に着目していただいて、宮坂教授からお声掛けをいただいたということなんです。
そうなんですね、はい、分かりました、ありがとうございます、
はい。以上がですね中期経営計画の概要の説明となります。次に株主還元についてご説明いたします。当社は先ほど話しさせていただいた通り、株主還元を経営上の重要課題と位置づけております。その中で適正な内部留保に進めつつ、連結配当成功 30% 以上を目指した配当政策を実施しております。折れ線グラフのように配当成功は利益水準により下降性がこう見られるわけですけれども、棒グラフにございますように2014年度以降1株あたり年40円以上の配当を実施しております。今年度は年45円を予定しております。また株主様への優待につきましては、当社決算期末の2月末にて3単元300株以上の株式を保有されている方に対して、保有期間が3年未満の方にはクオカード3000円、保有期間が3年以上の方にはクオカード4000円を5月下旬に事業報告書に同封して贈呈しております。最後に当社は2024年も大規模法人部門での健康経営優良法人の認定を受けております。モレスコは一人一人が豊かな環境で育ち、新たな価値を育てていく会社を実現するためには、従業員が心身ともに健康であることが企業の持続的な発展に不可欠であるとの考えのもと、これからも働き方改革に積極的に取り組んでまいります。以上をもちまして、モレスコの個人投資家説明会を終了させていただきます。本日はお忙しい中最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。
ここまではモレスコ IR セミナー、お話は証券コード5018東証スタンダード市場上場株式会社モレスコ代表取締役社長 CEO 諸角元久さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
モレスコ IR セミナー、この番組は証券コード5018東証スタンダード上場モレスコの IR 活動の一環としてお送りしました。